皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアーヘルスタジオからお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。ラップオールシングスお聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。10月に入って、もう10月は10日が昔はね、文化の日、あ、体育の日か。
体育の日
でしたよね。
はい。
でも、今、違うんですよね。
今は。
春なんですかね、体育の日って。何やろね。
あれ、いつでしたですかね。
ちょっと分からない。私と、10月10日が体育の日と思ってたんですけど、はい、どうも違いますよね。
違いますね。
しかも10月の10日っていつも運動会とかありませんでした。
ね、秋の運動会はもう10月のね。ええ、10日前後というのがもう
でしたよ、ね、
昔ながらのなんていうんですかね、
でしたよね、
まあ、ジョージのね、
今違いますよね、なんかね、はい、さて、春になったかな今はね。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今の期間はですね、寒露、もう寒い、梅雨と書いて寒露、もう寒いという字が出てきましたね、は
あ、まあ、だいぶ、ね、涼しくなってきましたけど、ね、朝晩ね、
もう秋の冷気によって梅雨も凍る季節という意味なんですけれども、うん、もううちね、山間部やからもうすごく朝寒いんですよね。夜ここをちょっと外出してもすごい寒い感じですね。
朝晩はもう ね、山間部はもうかなり冷え込んできてます ね、 寒いですね。
農家では本格的な収穫の時期を迎えます、うん、残暑はすっかりとなくなり、朝晩も冷え込みとはっきり、冷え込みがね、はっきり感じられる季節になりました。まあちょっとね、冬になったら恐ろしいですね。うちはもう、ほんま寒いですからね、冬の間 ね、マイナスね、7度だったりとか。近所もワンちゃん散歩させてても、そろそろ金木犀の香りがね、してきたりとかしますけれども。うん、さて、そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二個。10月12日までの期間は黄岩来たるという時期ですね。岩という鳥なんですが、もう最近ちょっと見ないですよね。昔はなんかこう V の字になってこう飛んでた。
わあ、懐かしいですね。
ね、飛んでましたよね。今なんか夕方とか。
あまりそう
見ないですよね。なんか私も昔は見たような気もするんですけども、それが越冬の時期をね、迎えたガンの群れが V の字を組んで、北の方から飛んでくる季節だそうです。この鳥は渡り鳥の中でも最も遅く南下してくるそうで、はい、ガンという鳥ね、うん、中国では賓客、敬うべき大切な客に例えたそうですよ。さて今日はですね、
はい、
しきたりについてちょっとお話ししてみようかなと思ってるんですね。しきたりといえば、ジョスさん、なんか思うことあります？
しきたりはやっぱりね、昔ながらの習慣でしょ。やっぱりね、お正月のしきたりってたくさんあるんですよね。
そうやね、はい、日本って割とそういうしきたりみたいになりますよね、
それと今はね、あまり少なくなってるかもしれませんけど、学生時代のね、クラブ活動でね、先輩後輩のいろんなね、
ありましたね、
しきたりもあるんで、なかなか今日お互い面白い、なんか昔を思い出して
ね、
はい、
私やっぱりこう子供の頃からずっとピアノの稽古にね、はい、行ってたので、うん、ピアノのレッスンに行った時に、例えばすごく母に言われたのが、例えば靴のね、
はい、
お宅に伺うじゃないですか、うん、その時にも靴の脱ぎ方から、うんうんうん、お稽古をお部屋でされてるときはちょっと外で待ったりとかね、
はいはい、
でそういうのすごく言われましたね。
なるほど、
うん、だからもうお稽古行くときはいつ も、 もう胃が痛くなったりとかね、してましたけどね。
まあ、今もだいぶそういうのね、緩和されてきたと言いますかね、うん、特に先ほどちらっと言いました、クラブ活動でね、
あ、そうですね、
私も、まあ、一応体育会系、まあ、野球もやってましたんで、ね、
野球部でしたよね、
昔はね、水を飲んだらダメだとかね、今はコロッと変わってますよ。だけど、もう、クラブ活動の間ね、
うん、
もう水飲めないような、
きついですね、
とんでもないしきたりというか、とんでもない時代でしたですけども、
そうそう、はい、私も剣道部でね、やっぱりもう、そんな今やったらあかんのちゃうのいうような、ね、だけど、それがあったからね、やっぱりこう、先生に対してね、いろいろ
そうですよ、ね、
あったでしょう、なんか先輩に対してとかも、はい、今はもうそういうのないんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、今こういう言葉ラジオで言ったら怒られるかもしれませんけど、このしごきとかね、
あ、しごきあって、ね、ありました、まあ、ありました、
平気な時代でしたですけど、うん、ね、まあ、それも一つのしきたり、昔ながらのね、クラブ活動なんかの習慣があったかもしれませんですけどね、
ありました、野球部もそうやろうし、私は中学は陸上部やったんですね、
はい、
で高校は剣道部やったんですけど、剣道部ってやっぱりこうなんていうかな、武術やから、
はい、
わりかしそういうの厳しかったですよね。
あ、そうでしょ、
武術っていうんですか、ああいうの日本のね、野球部も結構きついですよね。
きついですね。大体3年生の先輩とね、2年生の先輩というじゃないですか。
あるですね。あるですよね。
私がまあ1年の時ね、今思い出しましたらね、はい、2年の先輩に言われたんですけどね、3年の先輩にね、気軽に挨拶した、声かけたらダメだ、まず2年の先輩通じて、というような、なんかとんでもない、なんか指揮体というかですね、軍隊的なですね、
あるよね、
時代でしたですけどね。
また学校によっても違うしね、
はい、
いろいろあると思いますね。さて、ラフォーシングス、この後は腸の専門家、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、CM を挟んで楽曲、そしてしきたりの話題で本日のラフォーシングスをお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分を、ラフォーシングス。腸の専門家、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これからですね、冬になってきますね、はい、そうなるとまたインフルエンザが流行りそうなんですけれども、
はい、
それとやっぱり合わせてコロナ怖いので、はい、何か良い対処法あったら教えてください。
はい、まあこれからね、
はい、
その今サップが言いましたように、コロナとインフルエンザ、
は
い、
ね
え、やはりですね、
ええ、
もうこう免疫力なんですよね。
そうやろうね。
免疫力を高めるというのがですね、うん、
はい、
病気を遠ざけるも一番いい方法なんですけども、はい、今いろんな雑誌とかでもまた免疫力のね、
はい、
対処法の本が出ておりますけども、
はい、
特別なことはね不要でね、
はい、
免疫力を高めるのはまあ非常にまあ簡単と言いますかね、
ええ、
に高められます。
はい、
で免疫力を高めることによりまして、最近の研究ではですね、がんとか高血圧とか糖尿病とかうつとか認知症をね、はい、はじめとしてあらゆる病気のですね、まあ、発病に免疫がかかっているということになっておりますので、
はい、
皆さん今からミサップにね、
はい、
10個ぐらい質問したい項目があるんですけど、時間の関係3つ質問しますんで、
はい、
どっちがですね免疫力を高めることができるかということをですね、
はい、
お答えいただきたいと思います、
はい、
やっぱり腸がね大切なんですけども、
はい、
腸をまあ活性化するためにヨーグルトとか乳酸菌がね、食べるのがいいんですけど、ヨーグルトを食べるなら朝か夜か、スタッフどっちでしょう。
夜かな。
はい、正解です。
あ、そうなんや。
発酵食品は夜食べましょう。
へえ、そうなんや。
免疫力の高める鍵は先ほど言いましたように活発な腸の働きをですね、
はい、
まあ、活性化することなんですけどね、腸がせっせと働くゴールデンタイムは晩の10時から、翌日の2時まで、
はい、
大体この時間帯寝てる間にですね、
はい、
腸がですね、まあ、腸内環境を整えるですねゴールデンタイムです。ですから夜に、まあ、ヨーグルトとかね、
はい、
食べる方がいいです。2点目ですけども、
はい、
歯磨き、
はい、
朝の歯磨きは起きてすぐか朝食後かどっちでしょう。
これは朝食後ですね。
はい、残念です。
あら
起きてすぐ磨きましょう。
あ、そうなんですか。
起きた時にね、口の中ネバネバしたりしてますよね。
はい、
まあ、起きてすぐはですね、口の中にね、菌が繁殖しております、
はい、
ですからそのまま朝食食べますと大量の口腔内の細菌をそのまま飲み込むことになりますので、
はい、
すぐ歯磨きしてください、はい。3点目の質問です、
はい。
味噌汁の具はですね、
はい、
しめじかしじみか。
しじみ、
残念です。しめじ、きのこ類はですね、
はい、
免疫力向上成分がすごいです、
はい、
ですから味噌汁はできるだけきのこ類を具入れてください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな便秘さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは、デジャブという私の楽曲です。これはですね、ムーンブランケットっていう2007年からやってるバンドなんですが、ベースの内村さんとのユニットなんですね。でそこにもうこれいろんなこうサポートミュージシャンが集まって、今はギター、フルート、それとあとドラムで私のピアノと、それと内村喜也さんの、ベースですね。この5人で今固まってるんですが、その中 の、 あの村瀬さんっていうギターの方なんですが、はい、彼らはあの映画ワンピースのね、アニメのアレンジャーでもあるんですが、うん、彼が私の楽曲をアレンジしてくれたものなんですね。これはデジャブ。これは私 の、 あの携帯電話 の、 あの待ち受けなので、これ聞いたら
電話鳴ってるのかな、
そうそうそうそう、思いますけど今、はい、電話そうなんですね。それで、ですね、これをかけたのには、12月の6日にですね、あの東京のウェルカムバックといういつもライブさせてもらっているところなんですが、そこで配信ライブを12月の6日にムーンブランケットでやります。そして、10月はですね、もう、18日、単語ですね。これは、バンドネオンの生島さんと、それと今回初の、コンドラバスの米村さん、真由さん、この3人で単語をやります、は
い、ちょうど来週の放送日の時、
そうですね、そうです、はい、それで、その11月はね、私のジャズの師匠の、西本隆さんとジャズと
初めてちゃいますか、うん、ライブ
ピアノのデュオです。ピアノとピアノ
楽しみですね。そのライブも
単語やったりとか、あとジャズやったりとかしようかなと、はい、これはちょっと私も楽しみなんですよ。
師匠と2人で、
はい、師匠とね、
わあ、すごく楽しみですね。
はい、さて、今日はしきたりというお話なんですけども、はい、しきたりって言われたのでね、今日はジョスさんから言われたんですよね、これしきたりなんかどうやろって、
はい
はい、あの提案いただいたんですけども、あのちょっと調べてみたらね、例えばあの畳、
はい、
例えば家のしきたりなんかで畳の縁とかなんで、うん、踏んだらあかんのとか、あの聞いたことないですか。
ね、
お茶やってた時なんか絶対踏んだらあかん、はいはいはい、お花もね、なんですけど、これなんでやろうなと思ったら、なんか昔は忍びのものがね、
うん、
あの座の下に忍び込んで畳の縁とか敷居のとこからね、
はい、
あのこう漏れる光で歯を刺して殺してたんですって、
はいはいはい、
だからそこは危ないから、うん、あのダメやったんですって。怖いですね。竹馬で歩かなあかんね。
やっぱりこう昔ながらのしきたりね、そうそう、あのずっと残ってるものもありますし、はい、あのちょっと冒頭で言いましたけど、クラブ活動のしきたりなんか変わってきてますよね、あのやっぱり時代の変化とと、
う
ん、
ね、
だけど 昔ながらのしきたりって結構残ってるもん、今美佐子が言ったらね、ね、うん、あると思うんですよね。
ありますね。思い浮かばないけども、まあ、例えば家のその畳
は、
は
い、
それはなんかいろいろな意味があって、例えばそこの敷居のところには敷居またぐとか敷居が高いっていう風にね、
うん、
その家の象徴なんですって。だから敷居のところに家紋、
はいはい、
畳のヘリに乗ってお家もあるんですって。
ほう、
うん、なんかだからそこ踏んだらいけないとか、結界やから踏んだらいけないとか、いろいろありますけどね。やっぱクラブですね、私たちクラブとかお稽古行った時のこととか違います？
ね、そのしきたりっていうのはね、結構残ってるものもあると思うんですけど、やっぱりこの先輩後輩の
ね
しきたりっていうのは ね結構やっぱり残ってるものもありますけど、昔ほどちょっとね、
そうですね、
昔でしたらすいません、昔の野球部の話で申し訳ないんですけども、うん、例えば先輩の名前をね、
はい、
全部覚えてなかったら、
うん、
部室に呼ばれてね結番っていうメッセージですね、バットで今そんなことしてえらいことになりますけどね、
ね、
それがまあ1年の時ですよ、
うんうん、
1年の時に先輩の名前、2年3年の名前をね、はい、全部言えるかみたいなね、その訳のわからないしきたりがクラブ活動にあったりしましてねそれで先ほど言いましたように覚えてなかったら部室に呼ばれて、
はい、
まあ鉄拳が飛んできたようなとんでもない時代でしたですけども、
そうですね、
まあ、あっさりしてましたよ、だけど、
うん、
なんていうんですかね、その一瞬だけで、
はい、
痛みでまあ次のこう自分のね、
はい、
うん、クラブ活動を続けていったりしてたんですけど ね、
まあなんかお仕置きみたいなのもありましたもんね、
あるでしょう。
なんか私
ミサもね、スポーツ関係やってたから、
そうですね、体育館が閉まってたからね、
はい、
こう上の方に窓があるじゃないですか、
あ
そこまでよじ登って会ってたんですよ。そしたら先生に呼ばれて、
はい、
こらーいって言われて、でもうトイレ掃除1週間とかね、部活停止とか、まあ、可愛いもんですよね、私たちがそんな怒られることって言ったら。
そうですよね、
県立の田舎の高校でしたのでね、私立やったきついんじゃいます、そのすごい部活の厳しいとこやったでしょ、
あんまり言うとね、うん、もう問題が発生する可能性あるぐらいのとんでもないしきたりがありましたけどね、
うん、確かにね、
はい、
まあ、運動部はありますよね、
ありますね、
本当に、
うん、今はもうほとんどね、
うん、
水昔
飲んだら
ダメだとか言ってたでしょ、うん、今は逆に飲まないとね、
そうですね、
ダメですから、
うん、
まあ、もう時代の変化でこうしきたりも変わったりしますけど、お正月なんかねしきたりずっと残ってます。
そうですね、はい、私たちもこう家族でちゃんと世に揃って、
はい、
でおとそね、まあ、子供の時はちゃんとして、うん、でそれで今年の抱負みたいな言わなくちゃいけないんですよ、
は
あ
は
あ、それがまたちゃんとね父や母が納得するやつを言わないといけないみたいな感じで、そういうのを考えるんですよね、子供なりに。
あ、そういうのはまだ残ってると思います
よ、あるのかしら、
ご家族でね、ですから簡単に言いますと、正月なんか例えばお年玉もしきたりの一つらしいですし、お雑煮にね、
餅
入れるとかいうのも、
う
ん、まあ、それしきたりの一つらしいんですけど ね、
うん、お雑煮も家によって、うちは関西なんですけどね、
はい、
まあ、兵庫県ですけど、だけどあれでしたね、こう透明のやつ、
うんうんうん、
お吸い物やったし、
はいはいはい、
本当は関西は白味噌なんでしょ。
関西は白味噌ですよね。
白味噌でした、
はい、いや、うちもどっちかというと、
透明
です。
透明ですよね、うちも透明やった、はい、白味噌のところもあったりするのかな、
ね、
うん、
いろんなしきたりが
しきたりありますよ ね、あとはほら、お家入るときにね、
ええ、
こう靴を脱ぐときにしてます、そのしきたりも普通ちゃんとこうひっくり返して脱ぐかと思ったら、はいはい、違うのよ、向こう向いて脱いで、うん、それから手でひっくり返したり、
そうらしいですね、
うん、なんかそういうのとかもしきたりですよね、
はい、
なんかいろいろありますよね、
いろいろあります。
外国もあるのかな、そういう
あると思いますよ。
マナーやね、外国はマナーっていう ね、はい、うん、食べる時のほらフォークとかさ、
うん、
あれもマナーいっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
難しいやつ、あんなんも、まあ、言ったらしきたりやもんね。
そうでしょうね、う
ん、なんか日本のしきたりっていうふうなんが、その呪いのなんかどうのこうのっていう本もあるんですよ。
あ、そうですか、
うん、それちょっと面白いなと思ったんですけど、
今度読んでみます
よ、うん、秋山さんっていうね、
うん、
私シンクロニシティの本書いてらっしゃる方、
はいはい、
あれ何やったかな、 L シフトやったかな、うん、L シフト書いてる多分人やと思うんですけども、うん、割とスピリチュアル系の本書いてる人だから、日本のそういう神様の国やから、はい、日本ってだからそういうのちょっとあるんやろね、うん、なんかそういうしきたりってなんか
日本は結構たくさんあるでしょうね、そうやって考えますよね、
うん、ちょっと古い国とか中国もあるやろうけどね、うんうん、
まあ、今日はね、はい、しきたりとは違うかもしれないですけど10月11日ということで、はい、うん、ウインクの日、
ウインク
なんでか知ってます？
あ、1と0や、1と11やから。
そうですね、皆さん数字1011と書いていただいて90度回転してもらうとですね、
あ、ウインクになるから、
ウインクになるんです
それでは岡本美さんのラフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そしてリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things!